小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も全盲の旅写真家大平弘明さんにお電話でお話を伺います。大ちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。大ちゃんです。
大ちゃんは24歳の時に視力をなくした後、旅する写真家として全国47都道府県を一人で巡る旅に挑戦されました。大ちゃん、この全盲で一人で全国を巡る、こう聞きますとかなりハードルが高いように聞こえるんですけれども、これはこうどんな旅を目指したんですか？
僕、見えなくなった直後に一つ思うことがありまして、困っているのは障害者ではなくて、どう接していいか分かんない、障害を持っていない方じゃないかということがありまして、その思いもあって、じゃあ全員に会ったらいいじゃんというふうにして、まあね、僕も旅人にちょっとなりたいな、肩書きからもなりたいなと思ったんで、47でも回ってしまおうというところがきっかけで始めました。
じゃあなるべく多くの人に、こう障害とかいろいろこう知ってほしいという、話し合いたいというか、
障害のことを知っていただけてないのは、生の障害者と会っていないからということも大きいなと思ったので、そう、実際に会ってもらおうということで、まあ、いろんなルールとか、もちろん写真も好きなので全国の写真を撮ろうとか、いくつか目的を持って、はい、行こうと思ってました。
そのいくつかルールっていうのはどういうルールを？
はい、はい、ですね、今言ったように生の障害者とその接してもらいたいと思ったので、結構これは厳しいルールを自分で課してしまったんですが、はい、ホテルとか民宿とかゲストハウスとか、お金を払ってプロの対応を受けるんではなくて、もうなるべくというか、もう一般のお宅に、地元の人の家に泊まり歩くしかダメっていうルールにして、沖縄からスタートさせたっていう旅なんです。
もう、 こうテレビ番組でありそうな、泊めてもらって巡るという、
そうです。だから全然なんでしょうね、できる自信もそんなにないのに飛んでいってしまったけども、はい、でもその方がワクワクするかなと思って、はい、そんな人んちだけルールにしました。
確かにその方がこう実際に触れ合いという意味では大きいですもんね。
そうなんですね、やっぱりそう思いまして、そうしました。
ではまずこう沖縄をスタート地点にしたのはこうどうしてなんですか？
はい、やっぱり沖縄からスタートした方が、僕北海道出身ですし、東北に住んでいたこともあったんで、難易度が上がるんじゃないかなってことがまず一つ、それと目的にしている、その知らない人たちに出会うんだったら、やっぱりこう僕が行ったことない沖縄、九州、四国とかっていう風に行った方がワクワクする出会いが起きるんじゃないかなっていうことで、沖縄からスタートにしました。
難易度が上がるから、あえて沖縄というところがすごいですね。
やっぱ簡単な旅をしても、これ旅じゃなくて旅行になっちゃうの、僕の中で、はい、やっぱり旅ってこういろんな出会いがあったり、ハプニング、トラブルがあって、そのいろんなドラマが生まれるのが旅なので、やはりこうそう簡単なものは選ばないぞっていうのが、はい、僕のポリシーというか生き方なんですよね、はい、すごい。
なんか普通はこう知っているところからとか、知り合いがいるところからって思いますもんね。
もちろん最初はね、東北の方に下っていくとかっていうこともよぎりましたけど、やっぱりそれじゃせっかくやるんだったら、こう自分で納得できる、もっとより今自分がイメージしているものよりもっと最高の結果というか、最高の絵を描きたいなと思ったんで、沖縄にしましたよね、はい。
じゃあ沖縄に行かれて、はい、移動とか旅の資金とか、 大変なこといろいろあったんじゃないですか。
ありましたよ。もと本当に泊まる場所も決まらないで沖縄に飛んでいってしまったので、まずですね、実はせっかくなのでスタートとゴールを決めようというのがありまして、最南端の島、日本で最南端の島が沖縄の波照間島というところなんですけども、まずそこに行きました。何のために行ったかというと、そこで海水をペットボトルに入れまして、一番最後のゴールにした北海道のてっぺん宗谷岬で、その海水をドボドボドボって混ぜて、はい、海は一つ、世界は一つ、人間も心も一つなんだって叫ぼうとしたので、はい、最南端の島までまず行きまして、はい、
わー、一番南と一番北をミックスするという、
はい、まあ、チャンプルする、混ぜちゃうぞみたいなところで行ったので、はい、まだね、ただただ沖縄の那覇に飛行機が降りてじゃなくて、さらにこう石垣に渡り、そこからなかなか出ない高速船というのに乗って船に揺られながら、はい、南の果ての島まで行ったっていうところが、まあ、なかなかやっぱり難易度が上げた分結構まあいい思い出もできたんですけども、で今聞かれたようにお金の話もありますよね。そうで、お金がないのでなんてね、北海道から飛行機で飛んだりいろいろ使ってしまったので、よし、僕はやっぱり写真家なので写真を売って資金を稼ごうじゃないかということで、国際通りにまず行きまして、道売りをしようと思ったんですよ。写真を道で売る。
なるほど。
でスケッチブックっていうのをヒッチハイクがこれから必要になると思うので、スケッチブックを買ったので、そこに僕の写真を5枚ポンポンポンと貼りまして、全盲のカメラマン心の写真1枚200円、200円で強気で書きまして、はい、道ですいませんってこういう売るという作業をということで資金集めやりましたよ。
なるほど。こう現地調達で稼ぎながらこう進んでいくというプランですね。
は
い、
そ
うなんです。
そこでやっぱり交流も生まれると思ってやったんですけども、これがですね、ちょっと聞いてください、小栗さん、
ぜひ、はい、
あのですね、まず国際通り結構車の通りが激しいので人が目の前を通っている足音が聞こえないんですよ。なので最初はこう元気いっぱいに、すいません皆さん止まってください、もしよければなんお話しませんかなんて言ってたんですけども、人が通ってるか全然分かんないので、どんどん独り言言ってる気分になってきて、もうなんか悲しい思いをしながら声を出していたみたいになってまして、
そうか、こう音っていうのは大事な情報源ですね。
はい、そうですね。だから通り過ぎてるか分かんない人たちの前にその道路で座って叫んでいたので、でもたまに話しかけてくれる人がいたんですけど、そのおじいですよね、いわゆる方言のおじいの方が、お兄ちゃんそんなのところで肌出して頭も帽子とかも気をつけないと、ここ紫外線強いからみんな長袖着てるよ見たくなって、僕目が見えないからみんなタンクトップとかキャミソールで歩いてると思ったのに、ずっとこう、ね、体で露出してたので、もうその後ね、水ぶくれに全身になって、次の日からもう大変腕のが真っ赤なんだろうなって、水ぶくれで大変な思いをしたってところから、はい、資金集めがスタートで、はい、
いきなりこう洗礼を浴びたわけですね。
はい、はい、あの洗礼を浴びて、はい、しかも6時間やって売れたのが3枚で600円っていう結果だったんですけども、はい、
そうだったんですね。
はい、
そのこうスタートから始まって、
はい、
旅が進んでいくわけですね。すごい、はい、なんか最初からこうエピソードがちゃんとあって、これ47都道府県分そういったエピソードがあるわけですよね。
ありますね。本当に出会いからハプニングからいろんなところが本当に心の中に残ってるエピソードありますよ、はい、
すごいな。でもこうまずこの旅のルールで、
はい、
一般の方の家に泊まるっていうことってすごくハードルが高い気がするんですけれども、
うん、
まあ、資金面、そしてその民泊、その、はい、泊めていただく家をどう見つけていったのかって気になるんですが、
あの函館から沖縄に飛んだんですけど、実は沖縄と鹿児島だけは宿泊先を泊めてくださる家が見つかっていたんですよ。ただ本当はもっと見つけたかったんですけども、出発する飛行機の予約の日がもう決まっていたので、うわー飛んでってどうしよう、泊まるとこ全然鹿児島までしか決まってないよってなったんですが、まあ、そこからはですね、乗り込んで行ったりですね、いろんなその県の事務所みたいな知り合いになってくれそうな人、インターネットで探したとこみたいなとこに乗り込んで行って、ただ見えないから困って泊めてもらうっていうのはすごく良くないと僕は思っていたので、しっかりその旅の前半から僕がなぜ旅をするのかとか、人に出会いたいんだっていうことをこうしっかりこう話せるような、なんだろう、スピーチの練習じゃないけど自己紹介の練習みたいなのをしながら、それからどんどんつないでいってもらうことになるんですが、まあ全然見つからなかったですよね。本当に当日の夕方ぐらいまで相手からの連絡が来ないとか、
はい、
宿泊の OK が出ないとか、ギリギリうわやったじゃあ明日の朝昼間に行きますなんてことはもうしょっちゅうでしたよね。はい、
あのあとこう見つかってもやっぱりごめんなさいみたいなこととか、そういう
ありましたありました、ね、だからその理由がなんか家族に言ってダメって言われたのかもしれないし、うん、または子供が熱出しちゃったから今日ダメなのとかっていうこともありましたし、はい、
だからこう常にドキドキが隣にあった。ドキドキ、
ね、はい、ただねこれちょっと言っちゃいますと、止めさせてくださった方が僕の旅を知ってくださるので、おーちゃんいつ戻ってきても大丈夫だからって言ってくださって、もうちょっとだから心が安心に包まれながら進んでいったっていう感じもありましたよ。
それはやはりこうおーちゃんがコミュニケーションをしっかりとって、うん、絆が芽生えたからこうそれが広がっていったっていうところはきっとあるんですね。
そういうことだと思います。やっぱりさすがに最初みんなはあの出会った人たちがいやうちのお父さん見えない人を連れてくるから本当うちの家族で家族会議初めて開いてドキドキしてたのよ、なんだでも会ったらこんなおーちゃんだったのねみたいな感じで心を開きながら朝まで語り合うみたいなパターンが多かったですが、まあ、それでもねやっぱり会ったことない人にしてみれば北海道から旅してる全盲のカメラマンと名乗る なんかわからない人がなのでドキドキしていたみたいですよ、うん、
こう会話としてはその旅の目的である、はい、こう見えないという障害について知ってほしいということは、うん、こうざっくばらんに話せる機会はあったんですか、うん、かなり
ありましたね。あの着いた途端ちょっと落ち着いたら皆さんから質問攻めに合いますの で、はい、でどんどん仲良くなっていくとそのうち彼女いないのとかいろんな雰囲気になっていくんですが、その見えないことでの旅の話だとか見えなくなった時の経緯だとかいろんな話はたくさん家族とする機会ものすごい多かったですね。
はい、こう逆にこう腹を割って話し合ってみると変に気を使いすぎずに、うん、こう見える方側も接していいんだなっていうような新たな発見もあったでしょうね。
そうですね、僕の方が逆にビビっていた部分があったというか、はい、そういうことをなんか会ってみたら何ともないじゃないっていうようなことは皆さん言ってましたよね、うん、
こうじゃあ旅に出たことを後悔したりもう引き返そうかなみたいな瞬間ってなかったんですか？
なかったですが、鹿児島に着いた時点で2つ目の、ね、訪問先で貯金が800円しかなくて手持ちが8000円しかなかったのでもうなんか帰るにも帰れないぞという状態だったのでもうやるしかないなっていう感じだったですよ。
それその後まだ長いですけど、はい、どう乗り切ったんですか？
はい、まあ、あの気合でというかもう気持ち入れ直してもまあでもこんなもんでしょうみたいな感じで、まあ、野宿とヒッチハイクさえあれば、陸がつながってるしまあ大丈夫でしょう沖縄から出れたしっていう感じで結構ルンルン半分不安とドキドキワクワクというか、うん、そうですね、いろんな気持ちがありましたけど、うん、でもこれと旅でしょっていうのがやっぱりあったので、はい、その不安もちょっと楽しんでた部分もありましたよね。ネタになるかなみたいな、はい、
食事はどうされてたんですか？
あのですね、泊まるところがまあもちろんあると皆さんとお食事をするんですけどもその家族が準備していてくださってたので、はい、ただここで一つ困ったのが、みんな地元のものをすごく食べさせてくれるというか食べさせたいっていう感じだったので、たくさん出てくるんですよ。で泊めていただいて初めて会った人にいやもう食べられませんとか言えないのですごい頑張って食べたぞっていうなんか幸せな苦労というかありましたし、間違ってこうこれ美味しいですねなんて言うとお母さんおーちゃん美味しいっていうかどんどん持っといてみたいなもうお腹いっぱいですいませんとかって思いながらっていうなんかその、はい、食べ物にあまり苦労してなかったかもしれませんけど、苦労したところはそうですね、ほらこれが苦労しました。僕は移動した後宿泊先の人と会うのが夜になることもあるんですよ、すると昼間に時間が余っちゃうわけですよ。
あ、
はい、見えていた時は本屋さんで立ち読み、カフェをささっと見つけて何かする、電気屋さんで電気を見るとかできるんです。それができないので知らない街ですし、時間を例えば10時間潰すというか使わなきゃいけないという時にこれが結構やっぱり答えたりとか電池もなくなっていっちゃったりするし、これが旅の苦労大きかったかな、はい、
そうですよね、何がどこにあるかとか、うんうん、そういった情報もなかなかわからないですもんね。
そうですね、あの人に聞くか、まあ、一応パソコンを持ち歩いていたのでインターネットで調べますけどもね、カフェなんか行ったとしてもね、いきなりコーヒー一杯と10時間とかってことありえないわけで途中で閉まっちゃってもするので、そうですね、次のその日に会う人までに残っている余っている使わなきゃいけない時間をこなすっていうのは今もですけども大変ですね、視覚障害者の苦労するところだったり、はい、
当時ね、だって800円しかなかったら
800円、そうですよそうタクシーもちょろっと乗れないしね。そうそうそうそう、
そうですよね。
そうだそうそう、当時本当にお金なかったんで、なるべくね、はい、
だって雨が降ることとかいろんな、ね、困ったことあったでしょうに。
だから傘ももちろん持ち歩いていたけど、知らない町に着いたらまず駅で雨か風しのげる屋根のある場所をまず探しちゃって、天気を受ければ、うん、そこからこうなんだろうな、街に繰り出してその公園の写真を撮りに行こうとか、うん、人の足音の写真を撮りに行こうとかっていう風にして、そういう、まあ、移動の順番も確保しながら、安全な場所を確保しながらっていう移動をしてましたね、うん、はい、
やっぱりこう九州最初のあたりと、はい、もう東北こう最後のあたりではだいぶおーちゃんのこう心構えとか過ごし方は変わってきたんですか？
そうですね、あの最初は僕はこの旅をギブギブゲームといって、人と何かを与え合う旅っていうテーマで歩いてたんですが、うん、僕は止めてもらえるし移動のサポートもしてもらえるしってことで与えてもらってばっかりだったんだけど、僕からのギブって相手に何ができてるんだろうって、もう鹿児島とか宮崎の時点で結構なんか申し訳ない気持ちというか情けない気持ちになってきたんですが、でも人と会っていくことでスケッチブックにおーちゃんの来てくれたからこそ僕は旅をする方も楽しいけども、おーちゃんが来てくれるって旅も楽しいもんじゃね、また来てくんにゃいなんて言われた時に、あ、僕の旅ってもしかしたらもうちょっと頑張って元気に続けていいのかもっていうふうに思えたりとかしたんで、
じゃあこう出会った方の言葉とかそういうコミュニケーションがこう後押ししてくれたっていう部分は大きいんですね。
大きかったですね、特に宮崎なんですけども、はい、あのアポなしで行ったところの人がうちに泊めてくれるよっていう、泊まらないかいって言ってくださって、まあ、電動車椅子で片手だけ動くっていう彼の一人暮らしの家に行った時に、旅は迎える方も楽しいもんじゃねっていう言葉をくれたので、それがやっぱり旅を続ける時のやっぱり大きな勢いになりましたよね、後押しになりました。
うん、はい、なるほど、あのそういったもう旅の中身といいますか、きっと素晴らしい出会いがたくさんあったのであろうと思うので、はいはい、そのあたりのお話ぜひ来週続けてお聞かせいただきたいと思います。
わ、はい、かりました、はい、
今日のゲストは全盲の旅写真家大平博明さんでした。おーちゃん、ありがとうございました。
はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
お送りしてまいりました小鳩の愛、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。